川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。ですね、
はい、
まあ、もう皆さん今、例えばうちの顧問弁護士さんも最近一人で仕事されてるんだけど、やたらまあ、儲かってしょうがないとは言ってないけど儲かってますみたいな顔をしてて、
すごいですね。
でもやっぱ AI が助けてくれるんだね、うん、AI が回答文章を考えてくれてこうなりますの、ね、で、ああいうのってさ、ただ判例からどうするとかさ、法律に基づいた判断するとかっていうのって一番得意じゃん。どこにあって何があるかって、人間でやろうと思ったらさ、うちだったら鈴木さんぐらいしかできないよね。
そうですね。
でもできるよね、あの人ね、すごいよね。でも本当だからすごいなと思いながら、僕もね、今ね、今日の話に行くか、もうね、行っちゃおう。
はい、今回は世の中には様々なビジネスモデルがあります、その発想よりも大切なことは何というテーマです。
はい、僕はあの会社の社長をやってるじゃないですか。
はい、
で、海外不動産というものを商品として扱って、どういう会社に作っていきますか、何ができますか、どういうふうに会社の価値を高めていきたいですかっていうことなんかを常に問いながらやってるんですよ。でもちろん思いついたとしてもお金かかるよねとか、まあ、いろんなことがあるので、実現できるかどうかは別なんだけども、もうそうは言っても海外不動産の仕事をやり始めて12年ぐらいかな。で、会社作って、まあ、9期目かな。やっぱり10年ぐらいやってると、いろいろなんていうかな、まだまだでもね、いろんな会社の人に出会うと、いろんな発想の、うわ、ビジネスがあるわみたいな話だったりするケースがあって、で、ビジネスモデルっていう言葉で言うとなんかちょっとかっこいいけど、結局はね、アイディアは今、アイディアの提案って AI が一番頭いいんじゃない？
そうですよね。
で、最初ね、アイディアを出すのが大変かと思っていたんだけど、アイディア出しってそんなに難しくないんですよ。で、前さ、アイデアの出し方って本とかあるんだけど、あって、今でもベストセラーで売れてるんだけど、もう今 AI が普及したから売れないかもしれないけどね。アイデアってゼロから本当に生み出すというよりも、あるものとあるものを組み合わせて出していくんだっていうから、そこにひらめきを感じるのがアイデアの出し方だみたいなことを出してる本があって、もうその通りだなと思いながら、海外不動産とそれを投資家をとか富裕層を結びつけるために何をしたらいいし、で、それが事例としてない、その競合他社がもう存在してて、業界っていうのがちゃんとあって、そこに殴り込むんだったら逆に何を差別化すればいいかっていうことなんかもしれないんだけども、僕の場合は何もない中で始めて、で、10年やってみて、そんなに競合がいないっていうこと自体はそもそもニーズがあるんかいなみたいな話もあるわけよ。だから、そこどこまで大きくしてったらいいのかっていう問題もあったり、それに対してどこまでお金をかけますかっていう問題もあったり、 B2C って言葉聞いたことある？ B2B って言葉聞いたことある？ B2A はあんまり言わないか。 B2B ってビジネスとビジネスとカスタマーかかな。 B2B はビジネスとビジネスでしょ。で、まあ、これ一番大きくて、で、私はどっちかというと一般の人、個人、まあ、個人なり法人でもいいんだけど、一般のお客さんに対して、サービスを提供したり、物を、まあ、売ってったりっていうようなことになるんで、 B2C なんだよね。でも B2C っていうのはすごく、そのある意味分かりやすいんだけども、 C って顧客じゃない。顧客ってどういう形で最終ジャッジを決めるかっていうと、気分だったり、なんていうのか、感情だったりするのよ。だからなかなか難しいんだけど、 B2B っていうのはビジネスじゃん。だから、その会社にとってみて、このビジネスをやっていく中でものすごく有益であると、これを使ってみようか、お金かかるけどっていうことでいけば、乗っかれるサービスだったら乗っかりたいわけだって、全部自分でできないから。なんだけど、相手がでかければでかいほど決める過程がものすごく大変なの、時間かかる。で、小さな相手になると決まるけど長続きするかわからない。で、さっきの、その前回言ったかな、その防衛省に納める電球っていうのも、ルートを決めていくという、ルートを決まってそこに入り込んで、その基準に満たせる会社ってのはやっぱ今更作っていくとものすごく大変だから。でも、みんなはみんな作らなくて、じゃあそればっかり量産してるかって、量産はできなくて、実際は車検と一緒なんだよね。そう、車検の時だけちゃんとした部品に取り替えてやるんだよ。だけど、それ以外の時は安いものを使ったりするんだよ。 だからそれだけで安泰でもなかったりするっていうような、そんな話を聞いたりすると、すごいわやっぱり世の中はと思ってみたりする中で、 B2B っていうものをうまくやれた、やれないと会社はなかなか大きくできないよねっていうことの難しさを今僕は感じてるんですよ。でさっき言ったね、海外不動産の投資家をとか富裕層を集めるって言った時に、富裕層は誰と接してますかと言った時に、他のもちろん業界の人たちとタイアップするっていうのはあるわけなんだけど、なかなか例えば車業界のところとお客さんをこうシェアしていきましょうって話っていうのはあるのかもしれないけど、なかなかそのそこまで親しい関係にある人もいなかったりする中で言うと、そうでもないなという中で言うと、割と私業、ね、作業じゃないよ、何々し税理士さんね、あと司法書士さんっているじゃん、
はい、
司法書士さんっていうのもやっぱり誰々を通じて顧客を紹介してもらうっていうパターンなの。税理士さんを通じて顧客がいれば、その人は不動産を買ったら登記するじゃんとか、会社を作ったら登記するじゃんとか、いろいろあったりするじゃん。で、まあ、税理士さんももちろんそういう紹介だったりするのかもしれないんだけど、で特にやっぱ海外不動産ということでいくと、税理士さんっていうのはものすごく大事なんだけど、なかなかものにできないんですよ。それはなんでかというと、税理士さん自体がそこに話に興味がない話まで、というかまずね、税理士さんははっきり言うと営業力がありません。だから税理士になるっていうパターンかな。だから税理士の、まあ、大変な仕事をやる。中には口の上手い人がいるけど、税理士なのにこの人税理士じゃないなっていう人なんか、人も大儲けしてる人もいっぱいいるんですよ、実は。でものすごくあるんですよ。でも大体税理士さんの集まりとか行くと、そうでもなかったりするケースがあって、である税理士事務所を紹介してもらって、セミナーをやって、海外不動産ってこういうのがあるからぜひ顧客紹介してくださいねって言ったんだけど、やっぱりつながらなかった。それはその税理士さんが理解して、そこまで自分が興味を持ってやらない限り、やっぱりリスクになるからできないんですよ。で言いながらも、そこをそういう不便を解決してくれる税理士さんに、税理士業務以外の仕事だから、攻めていく税理士事務所だから、金持ち税理士のすごいところってさ、税理士に頼むってことは、もちろん貧乏な会社もあるよ、だけどいっぱい顧客を持っていて、結構金持ちのお客さんの税務対策をやってる会社っていうのはさ、少なからず存在するじゃない。でその人たちにとってみると、まあ本当に賢ければ節税商品を売ったりもしてるわけですよ、同じ別会社で。でそういうセミナーに誘導してみたりするっていうケースもあるんだけど、そこまでやれてる人っていうのは本当少ないんですよ。でどちらかというと中小企業とか地方にいて、有料なお金持ちのお客さんはいる、儲かってる毎年っていうのはいるし、その儲かり方が税理士さんって、だってさ、そこの会社の決算作ってるからさ、どのくらい儲かってて、どのくらい金があって全部わかるじゃん。でもそれに対して何か営業ができてるかというと、全くできてないっていうのを、営業支援をしてる会社っていうのが存在していて、その会社が急成長していて、その会社に、まあ、ある人が紹介を受けて、ちょっと会って社長さんといろいろ話をして聞いてきたんですよ、先ほどみたいな話で。すごいわ、すごいんで、これビジネスモデルの話に戻ると、その税理士業界を一つのキーとして、あの中小企業を活性化しようという、要するに大手だったら自前でいろんなことができたりします。でも中小企業って、まあ、うちもそうだけど、やりたいのにやれないとか、そもそも やるやっぱり人材の問題が一番大きいわけ、あとは資金の問題も大きい。でそうなってくると、そこら辺をあのここと組んでやれたらすごくいいよねっていうようなことに、例えば税理士さんからすると、自分の顧客がいます、そこの会社にが、あのそこの法人に対しての営業というかサービスの仕事内容を的確にちゃんと、これ AI がねちゃんと作ってくれるんですけど、それを元に、あなたはこういう、この会社はこういう利益が出てるから、こういう指導というか、こういう形の提案をした方がいいよみたいなのを出して、それを一緒に営業するための訓練もしてくれるみたいな、ついに来たかみたいな、まあ、代行までやってくれるのか、まあ多分コースがあるんだと思うのね、詳しく言うと。でお金さえ出せばある程度できてる。だからどこまでの、なんていうかな、多分実際はそれをやっても儲かってない、その決算の仕事だけやってて、まあ、それ以上手が回らないしいいやっていう人が割といっぱいいる。でもその中で少し、人も雇ってて、なんかもっと拡張したいと思ってる人がいる。ですでにもちろん不動産会社と手組んでやってるとことか、いろんな意味で相続の対策についてかなり突っ込んでセミナーやってるとかっていうところなんかに特化してるところはいいんだけど、まあどうだろう、全体の1割もいないよね、全然ね、多分。それが何万って数がいるわけですよ。 でそれに対して、サービスを何か行っていくっていうことなんかができるようなものっていうのが絶対できてるから、そのビジネスモデルを考えるというよりも、そのやっぱり本当徹底した営業支援ができる会社とか、そこに説得力があって実際の実績が上げられてっていうところを徹底してる会社っていうのはものすごく多くて、でそういえばマッチングしてくれる会社のサービスで続いていく会社っていうのはそこら辺がすごかったり、基本的にそんなにそのなんていうのアイデアのレベルでいくとあんまり変わんないんですよ。だけどその内容を極めてってクオリティの高いサービスをして、でなおかつ人材あのね、そこの税理士を支援するって言ってる会社のビジネスモデルは何かっていうとね、人の採用のヘッドハンティングもやってたり、金融支援なんかもこれからやるらしいんだけど、ヘッドハンティングってだから人材を採用してきて人を教育したりっていう感じなわけですよ。それもそういうある会社はやってたりするんだけど、そこの会社はやっぱね、普通だったら、決まったらその人の年収の3割を成功報酬で渡すんだけど、その会社は自信あるのかな、最初からお金取るんだってポンって できてる会社は最初からお金取るんだよ、みんな自信あるから。
なるほど。
だから逆にその会社ただ高いからそう簡単に乗れないんだよね。だけどそこまで行くという目的を考えた時のクオリティの作り方というか、やっぱりねすごいね、まあ、仕事の虫みたいな感じかな。でもやる気があればすごく助かる。でそこまでのレベルで例えばよ、海外不動産のアシストができたら絶対勝てるっていうとこだけは分かる。でもそこまで持っていけるかっていうのは、でもね究極そこまで持っていくつもりでやんないとやっぱダメなんかもしれないね、仕事って。だからよくねアイデアベースでこんなの思いついたんですけどっていう人がいる、いっぱいいるんだよ。でも実際にやろうかっていうとできない、で一人だけだとなかなかできない。でも AI って結構変える可能性ある。
そうですね、
だから YouTube をやりたいんだけどって言ってなかなかお蔵入りして、私もそうだけど、これが AI だけでできる世の中になったりしてくるので、結構できたりする可能性はあるよねっていうふうに思ったりすると、やっぱこの時代の流れで言うとそこをうまく活用して、でも実際の人間が相談できて事例、さっきの話じゃないけど、あんまりその AI もね、なんとなくなんだかな、本当に突っ込んでて聞いてってもぼかす時があるの、答えなんだよ一般論なんか聞きたくないよみたいになるわけ。そうじゃないような話に突っ込んでいきたい時に、もっとなんだろう、そこら辺の区別が多分分かってる分かってないとか、あとはイベントの仕掛け方とかがうまかったり、でもそういうのはそういう人材を採用して、やっぱ大手広告代理店にいる人とかを雇ったりすればできるんだよ、そういうことって、まあ、うちも実はねそういうような流れだったりすると、いきなりイベントに対する姿勢が変わったりするじゃない。だからやっぱりね、人との組み合わせの中でいろんなことをやっていける、やっていくチャンスというか、いうことが必要なのかなと思うと、そのビジネスモデルっていうこと自体をうんぬんというよりも、新たなビジネスモデルを考えているよりも、一つの枠組みをどこまで全うしてどういうサービスをしていくってことを考えたときに、今まで、まあ、お金がないから諦めた、もう AI の無料の AI の範疇でもそれなりのこともできるから、本当にやっていくっていうのはできるかもしれないね。だから個人で、で特にシニア企業をしたする人、今までもう、こうできないんだ、自分じゃできないんだと思ってても、そのぐらいができれば変わるんじゃないかなっていう気もすごくするので、面白いかもね。だっていらなくなるんだよね、アナウンサーなんかいらなくなるんだよあれ。実はこれが AI が喋ってます、もうこのニュースは AI が喋ってますって出してくるじゃん、よく
ありますよね、
これアナウンサーいらないんじゃん、いらなくない、食レポできる人の方がいいんじゃんみたいなさ。そうするとだからアナウンサーの垣根もなくなってきて、タレントなのかお笑いなのか分かんないじゃん。で俳優やったりさ、だからどっちかってそこら辺を器用にこなす人、まあ人間関係だったりするから、そういう時はスタッフに好かれる人とかさ、いろんなようなことが絶対出てくるんだけど、そこは変わらないんです絶対。だけどなんだろうな、やっぱり頭賢く物事を考えて行動を始めた人間がやっぱ強いかもね。あとは、すぐ諦めない、やってとことん やっていくと、で形を変えてもいいからやり続けるっていうことがいいのかなと思いながら、なかなか形変えられないので、私もねポッドキャストでいていいのかなと思いながら、ちょっとここら辺ももっと考えなきゃいけないなと思って、ちょっと AI に聞いてみようかな、ポッドキャストの将来についてっていう感じかなっていう気もします。はい、ちょっと話がそれましたけど、
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。